第3週有機的な結合の中で生き、ミングリングされた霊の中で生きることによって、キリスト、またキリストの死に同型化されることによって、キリストの体の実際の中にいる。ローマ数字1、私たちはキリストとの有機的な結合の中で生きることによって、キリストの体の実際の中へと入ります。ローマ6章4節、こういうわけで私たちは彼の死の中へとバプテスマされることを通して彼と共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光を通して死人の中から復活させられたように私たちも命の新しさの中を歩くためです。5節、もし私たちが彼の死の様の中で彼と結合して成長したなら、彼の復活の様の中でも彼と結合して成長するのです。A、神が人と持つことを願っている関係は、神と人が共に継ぎ木され、こうして有機的な結合の中で一となることです。1、神は神聖な命と人の命が共に結合されて、一つの命となることを願っています。この1は有機的な結合、命における結合、すなわち継ぎ木された命です。2、キリストの中へと信じることは、彼を神聖な命として私たちの中へと受け入れて、私たちが神聖な命の中で彼との有機的な結合を持つことです。B、ローマ第12章は、有機的な結合の角度から結合する命から、私たちをキリストだけでなく、キリストの他のすべての主体ととも結合する命から体について語っています。ローマ12章5節、私たちも数は多いですが、キリストの中で一つ体であり、そして各自は互いに主体なのです。1. クリスチャン生活の焦点、中心は体です。体は神の啓示の最高点であり、神の継続する働きの究極の項目です。2. 私たちはキリストの中で一つ体であり、彼と究極的な結合を持っています。A. キリストの中では、キリストと有機的に一であるという事実を常に暗示します。B. この結合は、私たちを命の中でキリストと一にし、また彼の体の他のすべての主体と一にします。C. この体は組織や社会ではなく、完全に一つの有機体です。それは私たちがキリストと共に持っている命の中の結合によって生み出されました。丸3、体の中で正しく有機的であることは、キリストと有機的に結合されることです。A. この体はキリストの有機的な結合の中で共に維持されているものです。B. 体の実際はキリストとの有機的な結合の中にとどまっているものです。ヨハネ15章4節、私の中に住んでいなさい。そうすれば私もあなた方の中に住む。枝がブドウの木の中に住んでいなければ自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私の中に住んでいなければ実を結ぶことはできない。5節、私はブドウの木であり、あなた方はその枝である。人が私の中に住んでおり、私もその人の中に住んでいるなら、その人は多くの実を結ぶ。私を離れては、あなた方は何もすることができないからである。ローマ数字に、私たちはミングリングされた霊の中で生きることによって、キリストの体の実際の中に生きます。ローマ8章4節、それは律法の義の要求が肉に従ってではなく、霊に従って歩く私たちにおいて満たされるためです。第一コリント6章17節、しかし主に結合される者は主と一つ霊になります。A. 神の唯一の定められた御旨は、ご自身を私たちとミングリングして、彼が私たちの命、性質、内容となり、私たちが彼の表現となることです。B. キリストの体は、神人であるキリストの拡大、すなわち、神と人とのミングリングである方の拡大です。1. 私たちは、神と人とのミングリングの観点から、キリストの体を理解する必要があります。2. 福音書において神と人とのミングリングは頭を生み出しました。使徒行伝において神と人とのミングリングの拡大はキリストの体を生み出しました。3、手順を経て究極的に完成された三一の神はご自身を彼のあがなわれた人々と彼らの人生の中でミングリングします。そのミングリングはキリストの体の真の位置です。4、キリストの体としての紹介は、神にミングリングしていただき、神とミングリングされている一群れの人々です。5、キリストの体の実際は、神人による生活です。彼らは人生と神聖とのミングリング、神聖と人生とのミングリングによって、神と結合され、ミングリングされ、神をもって共に構成されています。C、キリストの体は絶対にミングリングされた霊の中の事柄です。こうしてキリストの体の実際の中にいることは、ミングリングされた霊の中で生きることです。エペソ4章15節、むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで、彼、すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。16節、この方から体全体は、その豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して、結合され、組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。1、神と人との結合は、2つの霊、すなわち神の霊と人の霊との結合です。これら2つの霊の結合は、聖書の中の最も深い奥義です。2、神のエコノミーの中心点は、ミングリングされた霊、すなわち神の霊と人の霊とのミングリングです。神が行おうとする、あるいは完成しようとすることは、すべてこの中心点と関係があります。3、第一コリント第6章17節が暗示していることは、驚くべきことであり、深く広いのです。4、主と一つ霊であることが暗示するのは、私たちが彼の中にいることと、彼が私たちの中におられることです。5、私たちと彼は有機的にミングリングされ、ブレンディングされ、命の中で一になっています。私たちとキリストは一つの素晴らしい生ける実態です。6、神の霊と人の霊は私たちの内側でミングリングされて一となっています。それによって私たちは神人の生活、すなわち神であるが人であり、人であるが神である生活をすることができます。これがキリストの体の実際です。ローマ数字3、キリストの体の実際は、キリストの死に同型化される団体的な生活です。フィリピ3章10節、キリストと彼の復活の力と彼の苦難の交わり等を知り、彼の死に同型化されて、A、キリストの死に同型化されることは、キリストの死を鋳型とすることです。1、キリストの死の鋳型は、キリストが人の命を絶えず死に渡して、御父の命によって生きた経験を指しています。2、イエスの生活は私たちの模範です。私たちはこの模範の大量の複製であるべきです。3、私たちの生活はキリストの死の鋳型に同型化されるべきです。それは私たちが日ごとに人の命に死んで、神聖な命を生きることによります。B、私たちはキリストの体の実際の中にいるために、十字架を通してキリストの死に同型化される必要があります。1、十字架、すなわちキリストの死は、私たちがクリスチャン生活をする道の中心性であり、普遍性であって、神の定められた御旨を成就します。2、私たちの経験において、キリストと共に生活することにおける転換点は十字架です。3、私たちはキリストの継続として、毎日十字架につけられた生活をすべきです。第2コリント4章11節、なぜなら、私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されているからであり、 それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体に表されるためです。し、そのように自分自身に死んで神に生きる生活は、最初の神人であるキリストが彼の多くの死体、すなわち多くの神人のうちに形作られて、彼の有機的な体を建造するためです。D、私たちは絶えずキリストの死を私たちの生活の鋳型とすることによって、十字架につけられた生活をする者たちでなければなりません。このような団体的な生活によってのみ、私たちはキリストの体の実際を持つことができます。
クルーシャルポイント1、主との有機的結合の中に住み、出て行って実を結ぶ。ヨハネ15章4節、私の中に住んでいなさい。そうすれば私もあなた方の中に住む。枝がブドウの木の中に住んでいなければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私の中に住んでいなければ、実を結ぶことはできない。第一コリント6章17節、しかし、主に結合される者は、主と一つ霊になります。アウトライン1、キリストの中では、キリストと有機的に一であるという事実を常に暗示します。アウトライン2、この結合は、私たちを命の中でキリストと一にし、また彼の体の他のすべての主体と一にします。アウトライン3、この体は組織や社会ではなく、完全に一つの有機体です。それは私たちがキリストと共に持っている命の中の結合によって生み出されました。アウトライン4、体の中で正しく有機的であることは、キリストと有機的に結合されることです。キリストの体は完全に命の事柄であり、キリストと私たちとの有機的な結合にとどまる事柄です。私たちがこの有機的な結合にとどまるとき、私たちは体の中にいます。私たちがこの有機的な結合にとどまらないとき、私たちは実行上、また経験上、体の外にいます。体の実際は、キリストとのこの有機的な結合の中にとどまることです。体の生活の中を実際に生きるために、私たちはキリストとの有機的な結合の中にとどまらなければなりません。これはただ、キリストの中にとどまることです。ヨハネ15章で、主イエスが私たちに告げているのは、彼はブドウの木であり、私たちはその枝であって、私たちは彼の中に住むべきであるということです。彼の中に住むことは、彼との有機的な結合の中にとどまることを意味します。私たちがキリストとのこの有機的な結合の中にとどまるとき、私たちは実際に体の中に生きているのです。しかし、もし私たちがこの有機的な結合の中にとどまらないなら、すべての実際的な目的のために、私たちは体から離れています。例えば、私たちが自分自身によって、またキリストから離れて語るとき、私たちは体から離れています。私たちの噂話、だらしのない話、いい加減な会話はすべて、私たちが体から離れていることの印です。体は単に共に集まる一群れのクリスチャンではありません。この体はキリストとの有機的な結合の中で共に維持されているものです。キリストの体を認識するために、私たちは完全にキリストとの有機的な結合を経験する必要があります。それは私たちが有機的に命においてキリストと一であるという徹底的な認識を持ってです。もし私たちがキリストの中にある有機的な結合を認識しないなら、実行上において私たちは体の外におり、 体から離れています。適用中高生大学生編。あなたが主の皆を呼び求め皆の中へと信じたとき、主の霊はあなたの人の霊の中に入り、あなたと結合されました。このことであなたは何も努力して成し遂げる必要はありません。もうすでにあなたは自分の霊の中で主と結合されているのです。あなたはただ主を賛美して主との結合を享受し、その中にとどまるだけです。この結合は命の中の結合であり、ブドウの木とその枝の結合によって示されています。あなたは主の御言葉をあなたの中に住まわせ、自分の霊を活用し、思いを霊につけることで実際的に主の中に住み、主との有機的結合の中にとどまることができます。ヨハネ15章7節、あなた方が私の中に住んでおり、私の言葉があなた方の中に住んでいるなら、何でも望むものを求めなさい。そうすれば、それはあなた方に叶えられる。フットノート、私の言葉があなた方の中に住んでいるなら、私たちが主の中に住み、彼の言葉を私たちの中に住まわせるとき、私たちは実際に主と一であり、主は私たちの中で働かれます。こうして、私たちが求めることは何であれ、祈っているのは私たちだけでなく、彼も私たちの祈りの中で祈っておられるのです。このような祈りは、実を結ぶことと関係があり、必ず答えられます。実行上、主との有機的結合の中で、主の中に住むために、主の御言葉を祈り読みし、主の御言葉があなたの中に住むようにする必要があります。特に、朝の時間をあなたの命の程度と霊的食欲に応じて5分から40分性別して、兄弟姉妹と共に御言葉を読み、祈り読みし、祈る時間を持ってください。そして学校に行くとき、主の言葉を内側に住まわせて行ってください。そうすれば、主との結合の中であなたの学業は引き上げられます。学校生活で主との結合を経験し、享受してください。ヨハネ15章16節、あなた方が私を選んだのではない。むしろ私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた。それはあなた方が出て行って実を結び、あなた方の実が残るためであり、あなた方が私の名の中で父に求めるものは何でも、彼があなた方に与えてくださるためである。フットノート、出て行って。ギリシャ語の出て行ってという言葉は、出発するを意味し、別のところに向けて出発することを示しています。ですから、それは出て行ってと訳されます。このように出て行って結ぶ実は、実を結ぶものによって生み出される信者たちを意味します。これはこの区分、12章20節から17章26節の主題であるキリストの増殖と一致します。主との結合にとどまり続けるため、あなたは人に負担を持ち、人が救われるために祈り求めるべきです。そのような祈りは必ず叶えられます。祈った後、あなたは出て行って人と接触し、人に福音を語ってください。主の中に住んで、主の抱負を享受するのは、単にあなたが優れた学生になるためではありません。それはあなたが出て行って福音をして、実を結ぶため、その実が残るためです。この出て行くことは実際に行くことだけでなく、LINE などで人と接触することをも含んでいます。キリストが増殖するために、ブドウの木の枝であるあなたは主の中に住み、出て行って福音をしてください。日本では クリスチャン人口が人口の 0.7% なので、ほとんどの人は神の言葉、福音を聞いたことがありません。あなたは主の憐れみを受けて先に救われたのですから、出て行って実を結ぶようにとの主の命令に聞き従ってください。そうすれば、あなたの学校生活は大いに祝福されるでしょう。祈り。おう、主イエスよ。主が私と有機的に結合されている事実のゆえに、主を賛美します。私に必要なことは、主の御言葉を祈り読みし、私の中に住まわせ、私が葡萄の木である主の中に住み続けることです。枝である私が主の中に住んで、主を享受するとき、主は私に出て行って実を結ぶように言われます。私の周りの平安の子に福音を伝えることができますように。
クルーシャルポイント ② キリストの体の実際の中にいることは、ミングリングされた霊の中で生きることです。第一コリント6章17節。しかし、主に結合されるものは主と一つ霊になります。フットノート、主と一つ霊。これはその霊である主と私たちの霊との混ざり合いを示しています。私たちの霊は神の霊によって再生されました。その霊は今や私たちの中におられて、私たちの霊と一つです。これは主の実際化です。主は復活を通して命を与える霊となられました。そして今や私たちの霊と共におられます。このミングリングされた霊は、パウロの主観の中でしばしば述べられています。ローマ8章16節。その霊ご自身、私たちの霊と共に、私たちが神の子供たちであることを明かしてくださいます。フットノート、私たちの霊と共に。これは、今日、神の霊、三一の神のすべてを含む霊が、私たちの再生された人の霊に内住し、私たちの霊の中で働いておられることを掲示しています。これら二つの霊は一つ霊であり、一つにミングリングした霊として、共に生き、共に働き、共に存在します。アウトライン1。キリストの体は、絶対にミングリングされた霊の中の事柄です。こうして、キリストの体の実際の中にいることは、ミングリングされた霊の中で生きることです。アウトライン2。神のエコノミーの中心点は、ミングリングされた霊、すなわち神の霊と人の霊とのミングリングです。神が行おうとする、あるいは完成しようとすることはすべて、この中心点と関係があります。実行において言うと、キリストの体とは何でしょうか。それはミングリングされた霊です。もし私たちがこのことを見るなら、私たちはこのように言うでしょう。主よ、体の実際は私たちのただ中にあります。再生された霊と内住の霊は今や一つであり、私のただ中で共にミングリングされています。私は祈る必要がありません。待つ必要もありません。すべてが私の中にあります。私はただこのミングリングされた霊に従って歩くだけです。私はただ思いを霊につけるだけです。命はここにあり、平安もここにあります。実際上、霊に従って歩くことは、神聖な霊と人の霊の両方に従って、すなわちミングリングされて一になった二つの霊に従って歩くことを意味します。このことは、神聖なエコノミーの焦点です。神が意図して行われることは何であれ、あるいは彼が意図して達成されることは何であれ、この焦点と関係があります。もし私たちがある基本的で霊的な経験を持とうとするなら、神のエコノミーの焦点がミングリングされた霊、すなわち人の霊とミングリングされた神聖な霊であるというはっきりとした理解を持たなければなりません。私たちは良心に従って生きるだけでなく、ミングリングされた霊に従って生きます。ですから、私たちはこの 過去最も高い水準においてクリスチャン生活と紹介生活を持ちます。私たちはこのことに従って、すなわちミングリングされた霊に従って歩くべきです。私たちは啓示録の使徒ヨハネのように、このような霊の中にいる人であるべきです。適用青年在職大学院生編啓示録1章10節。私は主日に霊の中にいた。フットノート括弧霊の中にいた。本書は神の強化された動きのために、神の霊が7倍に強化された霊であることを強調するだけでなく、私たちの人の霊をも強調しています。人の霊は神の動きを認識し、それに応答するための器官です。ただ霊括弧私たちの霊だけが霊括弧神の霊に応答することができます。フットノート括弧主日。ここの主日は週の最初の日、主が復活された日であるはずです。初期の紹介はこの日に集まることを常としました。ヨハネが霊の中にいて神のエコノミーのビジョンを見たのはこの日でした。神の霊と私たちの霊は結合しているだけでなく、共に混ざり合いミングリングされた霊となっています。あなたは信仰によって括弧主との有機的結合と括弧主の霊が私たちの霊の中に入りミングリングされた霊となったことを認識し経験してください。これらのことを認識するとは、それがすでに成し遂げられた事実であり、あなたはそのことがなるように祈る必要がないということです。この理解の上で、あなたはミングリングされた霊を活用すべきです。神のエコノミーのゴールは建造であり、建造に至るための焦点中心点はミングリングされた霊です。ビジネスパーソンあるいは大学院の研究者として、ミングリングされた霊を活用して仕事をし研究してください。キリストの体の建造のために、あなたが日常生活で証のある生活をすることができるのは、ミングリングされた霊を活用することによります。ミングリングされた霊において、神聖な抱負、知恵、理解力、忍耐力、鋭敏な判断力、人に対する愛や同情などはすべてあなたの経験となります。特に難しい案件や困難に面したとき、ミングリングされた霊を活用することで、あなたは洞察力や卓越した知恵と理解力を得て、これらの事柄を正しく取り扱うことができるでしょう。第一コリント2章11節。一体人の事柄は、人の中にある人の霊の他に、人の間で誰が知っているでしょうか。同じように神の事柄も、神の霊の他には誰も知りません。12節。ところが私たちはこの世の霊ではなく、神からの霊を受けたのです。それは神によって私たちに恵み深く与えられた事柄を私たちが知るためです。14節。しかし魂の人は神の霊の事柄を受け入れません。なぜなら彼にとってそれは愚かであるからです。また彼はそれを知ることができません。それは霊によって識別されるものだからです。15節。しかし霊の人はすべての事柄を識別しますが、彼自身は誰にも識別されません。16節。誰が主の思いを知って彼に教えるでしょうか。しかし私たちはキリストの思いを持っています。しかしながら日常生活における霊的な経験は、単にあなたが優れたビジネスパーソンあるいは研究者になることではなく、それは究極的にキリストの体の建造のためです。体の建造が神のエコノミーのゴールです。ですから日常生活での祝福は、体の建造のためであることを再確認してください。あなたは毎日自分のビジネスライフは、研究生活を主に捧げ、また自分自身を主に捧げるべきです。そして経験したキリストを福音として、6種類の信心に語ってください。福音を語るときも重要な秘訣は、あなたがミングリングされた霊を活用することです。そうすれば命の水の流れはあなたから流れ出て、人 人々を潤し供給することができます。祈り、お主イエスよ、私は神の霊と人の霊とがミングリングされた霊を持っています。ハレルヤ、主に感謝します。ミングリングされた霊の中で神は私と共におられ、キリストの洞察力、知恵、理解力、人を許し人を愛する心などの卓越した美徳を経験することができます。それはこれらのキリストの経験を福音として兄弟姉妹や6種類の新人に語り出し、体を建造するためです。アーメン。
高い福音第5章、神がおられる、下。創世記1章1節、はじめに神は天と地を創造された。ローマ1章20節、神の見えない永遠の力と神性の特徴は、世界が創造されて以来、明らかに見られており、作られたものによって認められているので、彼らには弁解の余地がありません。神は聖書の中で掲示されている。聖書は神の称号を私たちに掲示します。旧約における神の多くの称号の中で使われているのは主に三つであり、エロヒム、エホバ、アドナイです。エロヒムはヘブル語で複数の名詞です。この言葉は真実な力強い方という意味を含んでいます。神は力強く真実です。彼は力において強く、また言葉において真実です。エホバとは、私はあってあるものを意味し、それは神が自ら存在し、永遠に存在する方であることを掲示しています。彼は過去において存在されたお方であり、現在存在されるお方であり、将来来られるお方です。アドナイは、主人と夫を意味します。一方において、神は人の主人であり、もう一方で神は人の夫です。新約には他にも多くの称号があります。例えば、父、主、イエス・キリスト、聖霊などです。これらは皆、神が誰であるのか、何であるのかを私たちに掲示します。旧約の預言者たちは皆、神の霊感によって語りました。預言の言葉を彼らの口に置いたのは神です。主はこのように言われるという言葉が旧約で何度も繰り返されています。預言者たちの言葉の知恵とその預言の成就は、その言葉が真に神の霊感によるものであることを証明しました。最大の預言の一つは、イスラエルの国の運命に関するものです。ユダヤ人は全世界に散らされていましたが、定められた時が来れば、イスラエルの国は復興され、エルサレムの町がユダヤ人の手に戻されることを聖書は予言しています。私たちは1948年にはイスラエルの国が復興され、1967年にはエルサレムがユダヤ人の手に戻されたのをこの時代に見ることができました。あの中東の小さな国が建国されたことは、歴史の中で神が働いておられることの生きた証拠です。人に対する神のご計画。神の願いは、私たちがご自身を知ることです。神はご自身を隠されるつもりはありません。神は人がご自身をまず創造主として、次に神また父として認識するようになってほしいのです。神は人がご自身を礼拝するのを願われます。ヨハネの福音書4章23節は、神は真の礼拝者、霊と誠とをもって礼拝する者たちを求めておられると告げています。神はご自身が創造されたものを人が拝むことを願われません。神に対する真の礼拝は、 私たちの霊をもって礼拝することです。過去において人は多くの偶像を作り、神の代わりにこれらのものを拝みました。しかし旧約と新約の両方で神はあらゆる形の偶像礼拝を禁じておられます。神は唯一の神です。私たちの礼拝を要求するにふさわしい対象は他にありません。神は霊ですから、神を礼拝する者も霊の中で礼拝しなければなりません。もし電波を受信したいならラジオを使わなければなりません。もし電話で話したいなら受話器を取らなければなりません。同様に、もし人が神を礼拝し接触したいなら、必ず人の霊を使う必要があります。色を耳で聞くことはできませんし、また目で音楽を見ることはできません。必ず正しい器官が必要です。神は霊であり、物質的なものではありません。この理由により、私たちは物質的なもので神を礼拝してはならず、霊をもって礼拝しなければなりません。私たちの霊を使う方法は、主イエスの名を呼び求めることによって祈ることです。もし私たちの口を開き、心を開いて神に祈るなら、私たちの霊は神に触れ、神は私たちにとって実際となるでしょう。人に対する神の究極のご計画は、人が神を表現することです。神を表現する方法は、神で満たされることです。もし神に祈って神を受け入れるなら、神は私たちの中に入り、私たちを満たされるでしょう。神はもはや私たちの外側におられる客観的な神ではなく、私たちの内側におられる主観的な神となられます。彼はご自身をもって私たちを満たし、私たちの全存在を変えてくださいます。クリスチャンになるということは、単にある信条を信じたり、ある教えを学んだりすることではありません。それは、神を認識し、神を礼拝し、神で満たされることによって神を表現することなのです。